内容を始めたいと思った時の30のことだ。その1、内容を始めたいと思うのは好奇心向上心の表れだ。なぜ内容を始めたいと思うのか、単なる決めではありません。好奇心向上心の表れです。好奇心向上心がなければ内容を始めたいと思いません。好奇心向上心があるから内容を始めたいと思うのです。それは成長の前兆です。あなたには新しいことや未知のことに興味があり、自分を高めていこうとする前向きな思いもあります。もっと知りたい、もっとできるようになりたい、もっと未来を素晴らしくしたいと思っているでしょう。それは素晴らしいことです。その気持ちに差を示ししているとどうなるでしょうか。成長にはノイズ、勇気を出すこともできません。昨日と同じ未来が続いていくだけです。目の前に未来を変えるチャンスがあるのに、ただ未来で終わるのはもったいないことです。自分の中にある好奇心向上心に気づいてください。どちらも未来を変えるべきです。好奇心も向上心も抑え込むのではなく、どうせ無理と思うかもしれませんが、やらないから諦めてはいいのありません。無理かどうかは実際に挑戦して判断すればいいのです。心の皮で素直に自分を出していきましょう。すでに素晴らしい好奇心向上心があるのですが、あとはしっかり表現して行動するだけ。大きな準備はいりません。一歩前に踏み出すだけでいいのです。一歩踏み出したりすれば、エスカレーターのように自然と前へ進み始めます。上にあれば、何事をしないだけで、何も良くない、今まで見えなかったことも見えるようになります。新しい知識やスキルが身につき、新しい出会いもあり、価値観の広がりも手に入れます。より豊かな人生が形づけられていくのです。何事を始めたいと思った時、自分の中にある好奇心向上心に気づき、と話す。何事を始めたいと思った時の30のことだ。その新しい人生を始めるこれを新しい人生を始めるという。新しい人生を始めるのはどうすればいいのでしょうか。今では違った生活が始まるということです。内容を始めることで非常に新鮮な刺激がないことにポジティブな変化が生まれます。新しいスキルが身につき、人との出会いもあり、友達が始まることもあります。内容を通して自分磨きをすることで新しい自分と出会えるのです。ジャンルは問いません。運動でも語学でも音楽でもアートでも興味のあることは何でも構いません。何かいいことがないのです。前からやってみたいと思っていたことはありませんか。興味のあることなら自然とやる気が湧いてモチベーションも続きます。自分のペースで取り組めば無理なく続けられるでしょう。初心者向けのコースなら授業料もリーズナブルです。人との比較は気にせず、楽しむことに集中すれば充実した時間も過ごせるのです。新しい人生を始めたいなら興味のある内容を始めてみましょう。教室の扉を開くことは新しい人生の扉を開くことになるのです。内容を始めて新しい人生をスタートさせる。内容を始めたいと思った時の30のことだ。その3、変化のない毎日に飽きしていることを内容を学ぶ。毎日同じことを繰り返し、毎日自宅と会社の往復ばかりでこれといった変化も刺激もない。新しい出会いもなく同じメンバーと会社をしている。そんな毎日に飽きしているなら、内容を始めてみてはいかがでしょうか。内容をすると新しい変化が生まれます。新しい知識やスキルが身につくだけでなく、ただ出会いに恵まれることもあるでしょう。今は友人ができるかもしれません。内容は新鮮な刺激を出しているのです。興味のあることなら楽しくなります。ワクワクしながら取り組めるはずです。多少難しいことがあっても、興味のあることなら自然と感じるようになりますね。きっとあなたも心が解ける内容があるはずです。ある研究によると、新しいことを学ぶ人は幸福が高く、どのスピードも遅いという結果もあります。脳は新しい刺激を受けると活気が活性化されるのです。まさに内容は心も体も大きな戦いの薬となるのです。費用が気になると主な手頃なコースから始めてみましょう。初心者向けやスポーツはどれも比較的リーズナブルです。レッスンの雰囲気が気になるなら、見学や体験レッスンの活用をしてみてください。ほとんどの内容では見学や体験レッスンが用意されていて、気軽に利用できるようになっています。大切なのは始めること。興味のある内容に少し勇気を出して申し込むだけです。大人になってからの内容は新しい人生のスタートになります。新鮮な刺激を受けるのを待つのではなく、自分から新鮮な刺激を作りに行きましょう。変化のない毎日に飽きしていることを内容が受け付けなのです。変化のない毎日に飽きした内容を始める。内容を始めたいと思った時の30のことだ。その4、何か内容があるなら素直に始めるのが一番。人生は一つでも後悔を増やすことが重要です。気になる内容があるなら迷わず申し込んでみましょう。新内容になってあの時やっておくべきだったと思っても遅いのです。人生は何も持ちません。時間は毎日は進まない一方通行。過ぎ去った方はどうしようもないのです。やりたい内容があるなら一日でも早く始めるのが正解です。早く始めればそれだけ早くスキルが身につきます。新しい自分に出会います。新たな出会いを通して新しい友達ができるかもしれません。人生の扉が開き、後悔の少ない日が見えているのです。やったみたいという気持ちがあるのに心に蓋をするのはもったいないことです。確かに心に蓋をするのは大人の扉です。自分の気持ちが目を背けなかったことにしてしまう。しかしそれを変えることは自分次第です。だからこそ今もう一度心を蓋を開けて自分の気持ちに素直になるのです。時間やお金を入院して諦めてしまうのはもったいないことです。時間は根拠を出せば作れます。費用も初心者コースなら紹介することがほとんどです。経済的に厳しい事情があるなら分かさないといった方法もあるので、ぜひ選択肢に入れてみてください。やってみたい内容があるなら5選です。人生の後悔を一つでも減らすためにやりたい内容はさっさと始めましょう。迷うようならまずは体験レッスンから始めましょう。泣いても笑っても一度しかない人生期。やってみたい気持ちがあれば思い切ってチャレンジするのが正解です。内容をすれば新しい自分になります。今よりもっと素敵な自分になります。今こそ内容の扉を開くです。やりたい内容があるなら素直に始めるのが一番なのです。やりたい内容があるなら素直に始める。内容を始めたいと思った時の30のことだ。その後、ダイヤの原石はそのままでは変えられない。自分を変えたいなら自分に磨きをしよう。自分を変えたいなら自分に磨きをしましょう。変わりたい、新しい自分になりたいと思っているだけでは現実は何も変わりません。貴重な時間が過ぎていくだけです。天に磨かれて自分が磨かれるなら誰も苦労しません。自分を輝かせるためには自分磨きが大切です。自分の中から輝くのであって何もせず、ぼんやり過ごしているだけで勝手に輝いていくことはありません。ダイヤの原石は中から輝くのであって、そのままでは輝かないのです。あなたには何か自分があるはずです。その理想に向かって少しずつ自分を磨いていきましょう。必要なのは具体的なアクションです。変わりたいなら動くしかありません。行動を起こすから変化が訪れます。美しくなることも、知識やスキルを身につけることも、体力や筋肉をつけることも素晴らしい。ポジティブな行動を起こすから、ポジティブな変化が訪れます。まだまだしている時間はありません。自分を変えるべきタイミングは今です。早く始めれば、それだけ早く素晴らしい自分と向かいます。時間とお金、労力を惜しなく自分に投資してください。自分磨きは不安がありません。あなたの魅力はまだまだ高めていきます。どんどん素晴らしい自分になっていきましょう。自分を変えたいなら自分磨きをする。内容を始めたいと思った時の30のことだ。その6、最初から先生に学ぶことには大きな価値がある。早く上達したいなら最初から先生に学ぶことが一番です。まずは自分で頑張って、ある程度上達してから先生になろうと考える人も多いのではないでしょうか。確かに今夜、動画を使えば初心者向けに分かりやすく書かれた方が取り組みやすいでしょう。今夜見れば素晴らしい新書が学ばれます。動画であれば実際の動きを見て確認できるので少々複雑な動きでも理解しやすくなります。現在は自分一人で学べる環境が整っている時代です。今夜動画の学習が合っている人がいるのも事実です。しかし、ここに落としながらあります。自己流が全て正しいとは限りません。この読んでいても誤った解釈をしていることがあります。動画を見ながら学びにしても本当に正しくしているのか、この部分までチェックしてくれる人がいません。直接指導してくれる人がいないと多分どうだろうという想像に頼った学びになりがちです。これでいいのかなという不安も少なくなります。今夜動画で収録する場合、間違ったことや本で取り組んでいても誰もそれを指摘してくれないのです。その状態が例えばスポーツの場合、なかなか思うように到達しません。間違ったことや不運だと結果が出にくくなります。一旦体が覚えてしまった誤ったやり方は後で修正するのが大変です。癖がついてしまうと、直すのどうだいかと時間がかかります。筋トレの場合も同様です。間違ったやり方は効率よく使わず、トレーニングの時間と体力が無駄になります。さらに言うと、誤ったことの場合、怪我や故障の原因になります。一旦痛めてしまうと、回復に時間がかかり、困るようになることもあるのです。これはあらゆる内容に共通します。ある程度、上達してから先生に使えばいいと思いがちですが、それが先生とは足りません。スムーズで効果的な上達を目指すなら、やはり最初から先生になるのは間違いありません。正しいことや不運を始めたら確実に見つけられます。間違いがあっても、その場で先生が指摘してくれるので、癖になる前に修正できます。内容には費用がかかりますが、余計な遠回りをしないには大きな価値があるのです。スムーズで効果的な上達を求めるなら、お金がかかるとしても最初から先生になる。内容を始めたいと思った時の30のことだ。そうなら、内容の男性、女性のイメージに加わってはいけない。自分のやりたい内容をしよう。内容によっては性別のイメージが強いものがあります。例えば、相手と男性のイメージがあります。事実、相手教室にいる生徒は男性の姿が目立ちます。しかし、あくまでイメージです。もちろん、女性でもなることは可能です。相手教室に行くと少なから女性の生徒がいるようです。男性に交じって相手を一生懸命習っています。相手は、ご真実として話すため、女性の中にもなりたい人がいるようです。佐藤と女性のイメージがあります。これはあくまでイメージです。もちろん、男性でも習います。佐藤教室に行くと少なから男性の生徒がいます。女性に交じって佐藤を一生懸命習っています。佐藤の深い時間に興味を持つのは男性でも同じなのです。男性のように女性っぽい内容をするのはおかしいから。女性のように男性っぽい内容をするのはおかしいから。そう思ったときは心の中で考えてください。自分のやりたい内容をすると。 せっかく習いたい気持ちがあるというのに、なぜ女性のイメージだけで始めるのはもったいないことです。多くの習い事は性別に関わらず、誰でも行うことが可能です。なぜ女性のイメージが強くて抵抗があるなら、一度見学や体験に足を運んでみてください。習い事は見学や体験ができるようになっています。佐藤教室には男性がいるし、代表教室も女性がいます。きちんと自分の目で確かめてみると、大丈夫だねと安心できるはずです。男性が女性のイメージの強い習い事をしてもいい。女性が男性のイメージの強い習い事をしてもいい。人生は一度きりです。後になって悔やむようなことがないようにしたい。男性、女性のイメージに加わらず、自分のやりたい習い事をしましょう。男性、女性のイメージに加わらず、自分のやりたい習い事をする。習い事を始めたいと思ったときの30のことだ。その8、習い事を始める理由は何でもいい。習い事を始めるとき、理由にこだわっていませんか。理由というのは、いっぱい過ぎることを守らないといけない。不純な理由や、仮に起きてはいけない。そんなふうに思う人もいるかもしれません。特に就職活動を経験した人は要注意です。仕事は一般のものであればいけないというふうに繰り返した結果、その価値観が飛びついていることが多い。変な動機だとか関わり、曖昧な理由が問われるのではないかと不安になり、行動にブレーキをかけることが多いのです。しかし、これは誤解です。習い事は就職活動ではありません。習い事と就職活動は全く別物です。人事担当者に評価されるわけでもなければ、面接で厳しい指摘を受けるわけでもありません。習い事は自分が楽しみに成長するためにするものです。始めるなり難しく考える必要はないのです。始める理由は何でもいいのです。興味があるからという理由も OK。正しい自分になるためという理由も OK。モテるためという理由も OK。健康を維持したいから運動不足を解消したかったら、何か新しいことを始めたかったら、何の理由でも構いません。どれも一般の理由です。大きな理由である必要はなく、ささいな理由であってもいいのです。もちろん、ふわっとした理由もあります。友人に誘われたら、特定についていたら、自宅がしたかったらという理由も多いに結構。そのくらいシンプルな方が始めやすく、結果として長続きすることも多いのです。僕の良しにこだわっていると始められるものも始められません。こんな些細なことで始めてもいいのかなと思ったら、防災にできましょう。とにかく行動を起こすことが大切です。理由の良しにこだわらない。習い事を始めたいと思ったときの30のことだ。その9、習い事をしていると同じ価値観の人と出会う。習い事をしていると同じ価値観の人と出会います。料理教室に通えば、料理の腕を磨く人たちがいます。スポーツジムに通うと体を鍛える人たちがいます。社交ダンス教室では社交ダンスを楽しむ人たちがいます。ビジネスセミナーに参加すればスキルアップを目指す人たちがいます。同じ価値観の人と出会えるのは素晴らしいことです。立場や年齢は違っても自分のためのために頑張っているという点は共通しています。同じ目標に向かっている者同士だと自然と共感が生まれ、職種や年齢を超えて仲良くなりやすいのです。一緒に習い事を頑張ることで短期間で親しくなることも少なくありません。同じ時間同じ価値観を共有することで接点が生まれ、関係が深まるのです。大人になったら仲良い友人を作るのは難しいと言われています。これは半分は正しいですが、半分は誤りです。受験で生きていると、なかなか友人はできませんが、学部に生きていれば、同じ時代は増え、友人もできます。習い事の関係では自然と人と出会う機会が増え、その中で自然と今はなかなかできるのです。共通の仕事をして知り合い、結婚に至った学部も少なくありません。習い事は自分と似た価値観の持ち人と接点を増やしてくれるのです。習い事をしながら同じ価値観の人と出会う。習い事を始めたいと思ったときの30のことだ。その10、ついやってしまうことを見ると自分の本音が現れる。つい教室を覗いてしまう習い事はありませんか。気づけばネットで検索していて、料金や相手などを調べている自分はいませんか。もし心当たりならば一つ言えることがあります。それは興味があるというサインです。興味なければ教室の前を通っても気に留めることなく通り過ぎるでしょう。わざわざネットで調べることもないでしょう。つい教室を覗いたりネットで調べたりすることにはあなたの本音が映し出されているのです。今一度ついやってしまうことに注目してください。本音は無意識の行動にこそ現れることが多いもの。自分の本音は頭でやることがないように日頃の少した行動を振り返った方がよくわかります。例えばつい料理教室を覗いてしまうのはもっと良いのでお願いしたいという願望があるかもしれません。ついスポーツジムの情報を調べてしまうのは体を鍛えたい運動不足を解消したいといった願望これはただの決めだと片付けてしまうと自分の本音に差をすることになります。小さな決めがないと入るきっかけになるのはよくあることです。私はこの内容に興味を持っているのかと気づくだけでも今に興味がなくなります。すでに興味の差がついています。あとは自分で自分の背中を押すだけなのです。ついやってしまうことを通してそれが好きだということに気づく。習い事を始めたいと思ったときの30のことだ。その11、忙しさのクオリティに気づく。習い事を始めると今より忙しくなります。タイムスケジュールの調整が必要です。時には何かを浴びて時間を練習する必要もあるかもしれません。新しい予定を入れるわけですが時間の役に戻ります。ますます忙しくなったら大変なら疲れてしまいそうだなと不安に感じるかもしれません。ここに誤解があります。習い事を始めたからといってただ忙しくなるわけではありません。充実した時間が増えることで忙しくなるのです。習い事をすれば成長につながり自分に役に戻ります。良いリフレッシュもなりそれ最初にもつながります。少なくで世界に行くような不思議な感覚もあります。それは単なる忙しさではなく、心を豊かにする充実した忙しさです。この忙しさのクオリティに気づくことが大切です。ただ、忙しくなる間には、最後ストレスもたまる一方ですが、習い事は違います。疲れはあっても心地よい疲れです。ストレスはあってもポジティブなストレスです。良い刺激が増え、心が満たされ、人生の幸福が一層高まります。充実した時間で忙しくするのが、むしろ幸せなことです。忙しさイコール改善と単純に捉えるのではありません。忙しいイコール充実と前向きに捉えましょう。充実した時間で忙しくなることをポジティブに受け止めることで、違ったりしながら見えています。やってみたいないことならば、忙しくなることをせず、飛び込んでいきましょう。その先は、きっと充実した時間が待っています。忙しくなることを体験と単純に捉えない。充実した時間で忙しくなる時間がなくても習い事を始めましょう。時間がないと習い事を始められないと思っていませんか。私たちは習い事は時間があるときにするものと考えがちです。ここが落ち穴です。残念ながら時間があるときは永遠に訪れません。大人になり社会人になると家事や仕事など何かをやることが多く時間に弱います。過去の日が当たり前になります。時間ができたら習い事をするという考え方になっているといつまでたっても習い事を始められないのです。忙しくて時間がないように思えても錯覚です。そう思い込んでいるだけです。不思議なことにいざ習い事を始めると自然と時間ができるものです。習い事の申し込み、授業料も全額を支払ってしまうと覚悟が決まります。何が何でも習い事の時間をする。何が何でも習得する。というそうなり習い事が最優先事項となります。自分の追い込むことで日常の難題を受けたり行われます。無理な限りやらなくてもいい仕事、無駄な限り余計な恥、今では以上やっておこうと思っていたことも改めて考えると大切でも何でもありませんでした。不要なことを必要と感じていただけでした。やらなくてもいいことをやらなければいけないと思い込んでいただけでした。コンティモードになることでようやく目覚め余計なことに気づきます。時間は本気になれば練習できます。やるしかないという切迫な状況をすることが大切です。時間がないと感じるのは無駄なことや余計なことをしているからです。無駄なことや余計なことをやれば時間は必ずできます。内容の申し込み、授業料も全額を支払ってしまえば誰でも嫌でもコンティモードになるのです。やりたいないことなら時間がなくても申し込んでしまう。内容を始めたいと思ったときの30のことだ。その13、内容を始めると正しい年齢層との出会いがある。内容にと様々な人がいます。同世代の人だけではありません。人前の年上の人や人前の年下の人と出会えることもあります。もちろん、普段の生活でも人前の年上や年下と出会うこともありますが、年齢差があると壁を感じることもあります。共通点を見つけにくく、会話に寄せることも少なくありません。年齢差が大きければ、なおさらです。世代になくなると、今や素晴らしい価値観の違いから会話が続きにくくなることもあります。しかし、習い事は違います。同じことをやっているので、既に共通点が存在しています。習い事そのものが共通の悪いことに自然な会話の中で何も考えやすいのです。これこそ習い事の大きな魅力です。習い事は、ただ学びの機会があるだけでなく、人間関係の幅を広げるきっかけにもなります。世代を超えた交流は、豊かな人間関係につながり、自分の視野も広げています。例えば、年下からは今の流行状況、また時代ならではの考え方などが知れるでしょう。年上からは昔の体験談、経験に裏付けされた考え方などを知れることもあります。そういう考え方もあるのかと気づけられることは自分にとって財産となります。そうした交流も貴重な体験の一つです。どの教室も自分より年上や年下の人がいるのです。人前より年上や年下ということも珍しくありません。年下の人と仲良くなるのは難しいと思われがちですが、実は難しくありません。内容性は自然な機会が生まれ、関係を築きやすくなります。共通の目標に向かって一緒に取り組めば、このコミュニケーションが活発になります。その場合が、しかし友人と発展する可能性もゼロではないのです。内容として人間関係の幅を広げる。内容を始めたいと思ったときの30のことだ。その14、犯人だとしない。一番やりたい内容をやろう。やりたい内容があるものの都合があって悩ましいときがあります。時間の都合、お金の都合、場所の都合。やりたい内容があるものの少し壁があって難しそうだと感じ、都合が尽きそうで、その内容を検討する場合があるとします。こんなとき、とりあえず第2行動や第3行動をやりそうになるものです。第2行動、第3行動なので、以上、興味がある、やる気はないという状態です。悪くない選択に思うかもしれませんが、本当にこれでいいのか、今一度考えてみることです。犯人だとしないことです。一番やりたい内容をやるのです。内容は一番やりたい内容に取り組むからだと思います。本気になるし、集中できるのです。時間もお金もパリやるシーンです。貴重なものだからこそ、最もやりたい内容に動かすような正解です。 第5の魅力は必ず第1志望に入れることです。就職活動や大学受験では必ずしも第1志望に入れることはありませんが、第5は違います。志望再生は第1志望に入れます。第5の入会資格はありません。学歴も学力も関係ありません。エントリーシートや履歴書目標で申し込み先などの必要書類を提出するだけで OK です。必ず入れるのが自分の気持ちにとことん正直になった方がいいのです。世の内科なら医学教室、世の内科なら医学教室、ダンスの内科なら男子教室。メジャーなマイナーに関係なく自分が一番ときめくものを選んでください。安易な調子で内部を拡散するのはもったいないことです。後になってやっぱり何を選んでおけばよかったと心の方になる可能性があります。一度しかない人生だからこそ一番やりたい内部をするのです。時間やお金が厳しいとしても継続するならば道はあるのではないでしょうか。本当に可能なのか改めて考えてみてください。忙しいなら無駄を省くことで時間を捻出できるでしょう。授業料がなくても楽しく読み直せば費用を捻出できる可能性があります。自宅から遠になっても少し頑張れば食べるのではないでしょうか。内部は受験や就職活動とは違い一難すれば必ず入会できるのですが、そこは妥協する必要はないのです。あなたが心からやりたい内部は何ですか。内部は迷わず第一志望を選びましょう。内部は安易な調子で第一志望を選ぶ。内部を始めたいと思ったときの30の言葉。その15、定番にとらわれない。自分のやりたい内部をする。内部を始めるとき定番のテックスとなります。ウェブで定番の内部というキーワードで検索すると数多くのリストが表示されます。他の定番、年代別の定番、男女別の定番、もちろん参考にするのはいいのですが、それに加えないことです。定番はあくまで定番です。定番とは流行に関係なく常に安定した人気があるというだけのこと。人気から間違いない定番ならきっと自分も楽しめると考える人もいるかもしれませんが、ここは注意したいことです。誰かがやっている内部でも自分にやっているとは限りません。人が楽しんでいる内部だからといって自分も同じように楽しめるかもしれません。この昔からも一つ添えです。人気からといって全ての人に進むというわけではありません。英会話に興味のない人が英会話教室に通ってもなかなかモチベーションは続かないでしょう。料理を全くしない人が料理教室に通っても意味が感じられず、意味が入らないはずです。定番イコール正解というのは誤った思い込みです。むしろ定番に加えると世の中には内部はそうしないと錯覚してしまい一夜になります。みんながやっているから私もしようという動機ではただ周りに流されているだけになります。定番ときっとそれを選ばないといけないような気がしますが、興味がなければ完全数で OK です。自分の正直な興味に目を向けましょう。内部は自分のためにするものです。だからこそ定番に加えず自分のやりたいことをするのが一番。興味があるなら、マイナーな内部でもいいのです。和裁、洋裁、規制、決め、アウトライン、音裁、アンナ、ガラス工芸、ジャンプルスリー、金づり、ワイン、テジナ。人から目指し目、将来何が役に立つのなど言われても気にすることはありません。選ぶときは定番の内部より自分のやりたい内部です。定番に加えず自分のやりたい内部をする。内部を始めたいと思ったときの30の言葉。その強く、見学や体験ですが、どしどし利用した方がいい。いきなり入会するのは抵抗があるな。興味があるけど教室の様子や雰囲気がよくわからない。ワイヤ、アンフレットでも情報は手出すが、それだけでは物足りないこともあるでしょう。いまいち雰囲気が少なかったり、先生や生徒の顔が見えなかったり、自分にやっているかなかったり、問い合わせ項目から質問のメールもいいですが、もっとシンプルで確実なことがあります。見学や体験ですの利用しましょう。多くの内部では見学や体験ですの実施しています。見学をしたいと、一言さえは通案内してくれます。ワイヤ、アンフレットでは我々のことも実際に見学してみると、教室の様子や雰囲気がよくわかります。そこで学んでいる生徒たちの姿を確認できるのも大きなメリットです。体験ですのヨーティックです。実際の授業に近い形で参加できるので、内容をより具体的なイメージが参加されます。いきなり入会するのに抵抗があるなら、まず見学や体験レッスンから始めてみましょう。せっかくチャンスがあるのに利用しないのはもったいないことです。一人で見学や体験レッスンをするのが恥ずかしいなら、友人を誘ってみてください。見学ならお金はからないので、ないとすでに OK が参ることも多いはずです。迷っているだけではわからないままし、決断もできません。ずっと迷って悩み続けるかいなら、まず見学や体験レッスンから始めてみることをお勧めします。きっとあなたの決断の後押しになるはずです。見学や体験レッスンの利用する。内容を始めたいと思ったときの30の言葉。その17、友人を誘って内容を始めてみるのも悪くない。一人で内容をするのは心細い。一人で入会するのは抵抗がある。もともと恥ずかしいなら、もしもいるでしょう。興味のある内部があっても勇気がなくて一歩踏み出せないこともあるはずです。そんな時は誰か身近な人を誘ってみてはいかがでしょうか。家族、友人、恋人など誰でも構いません。たまたまその人も同じことに興味を持っているならラッキーです。いいね。実は私も前から興味があったんだよね。私もやってみようかな。そんな風に話が本当に進むかもしれません。内部だからといって一人で始めなければいけないルールはありません。誰かと一緒に始めてみるのも OK。内部は一人で始めるべきだと言う人もいますが、それは少し堅苦しい考え方ではないでしょうか。内部なのですが、もっと自由でいいはずです。誰かと一緒だと始めやすいし、教室側にとっても生徒が増えるのは歓迎されることです。一人で始めなければいけないという思い込みに加えているとなかなか行動に移せません。自分の未来を変えられる、相手の未来を変えようとすることも僕らにとってメリットがあります。内部を始める段階から一緒に頑張ろうという雰囲気にモチベーションにもつながるのです。一人で内部を始めるべきなら友人を誘ってみる。内部を始めたいと思ったときの30の言葉。その18、自信がないということをやった方がいい。自信がないと優勝があります。落ちたら上手に歌える自信がない。私は不器用だからうまく再構する自信がない。私は運動神経が悪いからうまく完成する自信がない。興味あるものの大きい不器用運動神経の差を言うに始めるのを考える人がいます。これは誤解です。内部を始めるのに自信は不要です。むしろ自信がないと思うことをやった方がいいのです。落ちたら上手に歌える自信がないというのは誤解です。落ちてやっても普通に歌うことができます。歌うならこそ落ちが少しずつ克服され上達していくのです。歌うことの楽しさを自分なりに教室で友人ができることもあります。私は不器用だからうまく再構する自信がないというのも誤解です。不器用やってもシンプルなものがすぐ取り組めます。続けているうちに少しずつ手先が器用になり自信もついてきます。私は運動神経が悪いからうまく完成できる自信がないというのも誤解です。運動神経が悪くても音楽に合わせて体を動かす余力があります。むしろ運動が苦手だからこそダンスを通して運動神経が鍛えられていきます。そもそも内部は競争ではありません。勝ち負けはそのものではありません。上達者の人よりも遅くても迷惑をかけることはありません。内部は自分のペースで成長を楽しむのです。安心して取り組めばいいのです。自信がないなんて言わないことです。それを言い始めたら何も始められなくなります。誰でも最初は自信ゼロからのスタートです。もともと上手い人は始める時が少し早かっただけのことです。自信のある人は一旦脇に置いてください。内部は誰でも始められます。もともと素質がないといけない、もともと能力がないといけないというのは大きな誤解です。センスがないと始めてはいけないというルールもありません。落ちや不器用でもいいし、センスや才能がなくてもいいのです。大切なのは興味があるかどうかであって自信があるかどうかではありません。興味があるなら自信のみに関係なく始めてみましょう。自信がないと言わない。内部を始めたいと思ったときの30の言葉。その19、慌ててやめればいいと思えばすぐ始められる。内部を始めるとき自分やっているかどうかわからないと不安に思う人がいます。そんな人をまず始めればいいのです。頭で考えるだけでは答えは出ません。想像の限界があります。やってみたい気持ちがあるならまず一歩踏み出し実際に始めることが大切です。慌てたらどうしようと心配になるかもしれません。やめればいいだけです。やめるのは簡単です。大会を申し出るだけです。それだけのことです。会社の業務契約を結ぶわけではありません。仕事の場合、引き継ぎがあったり、簡単な手続きが必要だったりします。時には注意に迷惑をかけることもあるでしょう。しかし、内部の場合、大会の手続きを踏めばいいだけです。早ければ当日中、遅くても来月中にはやめられます。引き継ぎもなければ周りに迷惑をかける心配もありません。やめたらといって、調べることもなければ、手続きがされることもないのです。大切なのは、試しにやってみようという気持ちです。やってみないとわからないこともあります。自分にやっているかどうかは実際に思って体験してみるからわかるのです。やってみたら、意外と面白くて、気づくのが難しいというケースもあります。そうした思いがけない人生を果たすためにも、気軽に始めることは大切です。難しく考えないでください。慌てればやめないと思えば、気軽にチャレンジできるのです。慌てればやめないという考え方でアクションを起こす。内部を始めたいと思ったときの30の言葉。その10、やってみたい内部を探すときの考え方。やってみたい内部を探すときします。やってみたい気持ちにさらば、まだ一つに絞りますが、どちらも同じくらい魅力を感じると、なかなか一つに切られません。どちらも楽しそうだな、どちらもやってみたいな、一つに切られないなと悩んでしまう。さて、こんなときどうすればいいのでしょうか。答えは簡単です。両方やればいいのです。無理に絞らなければならない理由はありません。やる直風次第で2つも取り組むことは十分可能です。例えば、水曜は体操教室、日曜はダンス教室といった内容に組み合わせれば、両方楽しめます。2週の内容をすれば、楽しみも意外に増えます。さらに、複数は相当効果もあります。例えば、学習系と運動系を組み合わせるのもアイデアです。火曜は映画や花を咲き、木曜は今でリフレッシュといった形な姿勢と健康の両方を合わせてバランスも整えます。選択肢が2つあると、どちらかと生きなければいけないと思いがちですが、両方のことも選択肢の一つです。その気になれば可能ではないはずです。初めて見てイメージと違っていた、お金や時間がかかりすぎると思ったら、その時に改めて一つに絞ればいいことです。どの内容でも柔軟な変更が可能です。確かに2つあると、お金も時間も問題になります。しかし、時間を増やす工夫はあります。初心者コースなら、手を流れて始められるでしょう。頻度も注意回のケースなら、簡単に変えるのではないでしょうか。 自宅から近い教室や仕事帰りに立ち寄れる場所がそれだけ負担も小さくなります。お金の頻度も無理のない範囲でやればいいのです。人生は一度きりです。好きなことや興味のあることは遠慮せずどんどん広がるべきです。やってみたい気持ちは抑えるよりむしろ爆発させる行動でいきましょう。せっかく前向きな気持ちが湧いているのですが、その思いはきちんと行動に移したい。あとは実践が良いです。それが人生の充実にもつながっていくのです。やりたいないことが2つになって同じくらい気持ちが強いなら良くなって良くなる。習い事を始めたいと思った時の30の言葉、その10時、仕事と関係ない習い事も良い。仕事と関係ない習い事はもっと良い。仕事と関係ない習い事をしてどうするの？という人がいます。習い事をするなら仕事につながるものが良いと思っているのです。これは誤解です。確かに仕事に関係ない習い事の方が実用的で価値のあるように思えるかもしれません。仕事に直結する習い事なら意を感じられるのでそれだけ見られるでしょう。教科や修学につながとはいえ、仕事と関係ない習い事を選んでもいいのです。むしろ仕事と関係ない習い事だからこそいいのです。仕事と関係ない習い事だから仕事を忘れられます。別世界にしたことで現実を忘れる人となります。それがリクエストない、それ最初に繋がるのです。習い事は新鮮な刺激を与えてくれ、頭を柔らかし、視野を広げてくれます。たとえ仕事と関係ない習い事であっても、そこで得た刺激から仕事に役立つアイデアが生まれることも少なくありません。日常では仕事を忘れる時間が必要です。仕事一緒の生活ではなかなか視野は広がらず、ストレスも溜まらないです。だからこそ仕事と関係ない習い事でいいし、実用性も全く気にしなくていいのです。あえて多くの時間を過ごすことも大切なこと。習い事は仕事などの通り過ぎのようなものです。仕事と関係ない習い事であっても興味があるなら堂々と始めてください。仕事と関係ない習い事も良いですが、仕事と関係ない習い事はもっと良いです。仕事と関係ない習い事も積極的に楽しむ。習い事を始めたいと思った時の30の言葉、その10に、習い事も立派なことになる。仕事だけでは心も体も疲れます。そういうことこそご褒美です。ごちそう、最後の映画館長、温泉、旅行。ご褒美の選択肢はいろいろありますね。あなたのお気に入りのご褒美は何でしょうか？ご褒美があると仕事も頑張れるし、それ最初も目立ちます。ご褒美があるから仕事も頑張る、ご褒美のために働いているということもあるはずです。そんなご褒美の選択肢にないことを報われてみてはいかがでしょうか？ないことは充実した時間を回してくれます。陸地や気分転換になり、それ最初も繋がります。知識や好きな深い自分磨きもあるでしょう。仕事は違った人の交流になり、新たな人間関係も気づきっかけになります。好きなないことならワクワクした時間やドキドキする体験もあるはずです。例えば仕事会の予約をするは1日の最後を癒すご褒美になるでしょう。もちろん答えはありますが、自分のご褒美と思えば納得できるのではないでしょうか。楽しい時間を過ごせて心も整うのですが、答えをかけるには十分なんです。こういう発想ができると、内容の幅も大きくなるはずです。ご褒美の選択肢は多ければ多いほど人生が豊かになります。内容も一般のご褒美です。ご褒美の充実は人生の充実にもつながります。内容は定期的に通うものなので、ご褒美を定期的に楽しめることになります。日頃頑張っているご褒美として内容を楽しんでみましょう。内容をご褒美として考えてみる。内容を始めたいと思った時の30の言葉、その13、自己投資は素晴らしい自分に出会うための冒険だ。自己投資はただの学びではありません。それはまだ見ぬ素晴らしい自分に出会うための冒険です。冒険といえば、未知の地に行ったり、ただ山に行ったり、ずっと行った様子を思い浮かべるでしょう。自己投資もそれと同じように、未知の世界に飛び出し、勇気を持って挑むことで初めて出会える自分になります。自己投資のテーマは冒険的な要素がたくさん詰まっています。あらゆる未来をイメージすること、具体的な計画が必要であること、リスクを恐れず勇敢に挑戦すること、仲間や先生など人の協力を得ること、予想外の場面に使っても諦めずに挑み続けること、つまり自己投資イコール素晴らしい自分に出会うための冒険です。自分の高い行為であると同時に、視点を変えればまさに冒険そのものと言えるでしょう。何もしないで、ぼんやり過ごしているだけでは素晴らしい自分には出会えません。リスクを取り勇気を出し、積極的に行動するなら素晴らしい自分に出会えます。自己投資の場合も時間もかかります。大変なことや難しいことはもちろん、時には困難な人に見舞われることもあります。なかなか大変と思うのではありません。大きな山があるから冒険と思って立ち向かいましょう。これは冒険だと思って楽しみは自然とワクワクしてきて一歩踏み出す勇気も湧いてきます。素晴らしい自分に出会うためと思えばそれだけ真剣に取り組めるはずです。大きな山を乗り越えられるのです。自己投資を素晴らしい自分に出会うための冒険と考える。習い事を始めたいと思った時の30の言葉、その14、習い事の予定があるのは素晴らしいことだ。習い事を始めると週1は予定が入ることになります。週1の署名では週3の署名で頻度は人それぞれです。予定が入っているのは良いことです。習い事の予定は自分の中で予定だからです。習い事をしていれば自動的に予定があり、自動的に自分が流れていきます。ぼんやりとその隙に確かな意味が流れます。少なくともぼっとした日を送ることはなくなります。少しずつ自分が流れ、少しずつ成長できるのです。こういうこと素晴らしいことはありません。だから習い事をしている人の目線はいつも前を向いていて、ポジティブな発言も多いのです。習い事の予定があると、だから過ごすことはなくなります。習い事のためにまた一つ成長した自分と出会えるのです。人に予定を伝えたときは、習い事があるからと堂々と答えましょう。習い事があるからは前向きな成長です。気が進まない人も、習い事を言うにせよ自然に断ります。習い事が入っているからごめんねと言えば相手も理解してくれるでしょう。ポジティブな理由なりに無視されることもなくなります。習い事の予定があることに喜びと幸せを感じてください。そしてその予定にワクワクしましょう。素晴らしい未来を形作るための話です。今すぐ成果が得られなくても将来きっと何かになります。習い事の予定があるのは素晴らしいことなのです。習い事の予定があることに喜びと幸せを感じる。習い事を始めたいと思った時の30の言葉、その15、この習い事はどうかよい、この企画はどうか。習い事を始めるときは多くの人はこの習い事はどうだろうかと考えます。自分にやっているだろうか、どんなスキルが見つかろうか、教室はどんな雰囲気だろうか、先生はどんな人だろうか、授業についていけだろうか、このように習い事そのものに焦点を当てて考えることが多いのではないでしょうか。もちろんそう考えるのは自然なことです。しかしここで忘れられないのはこの企画だろうかという視点です。習い事を始めると生き方が変わります。日常に新しい予定が組み込まれ、今までは違った生活スタイルになります。今までぼんやり過ごしていたような時間が気持ちのいい汗を時間に変わるかもしれません。休日ならテレビを見ていた時間が今までこの時間に変わるかもしれません。何が飲みに行っていた休日が勉強の時間に変わるかもしれません。新しい習い事を始めるということは新しい生き方を始めるということです。その習い事をしている生き方を想像する。ではあなたがその習い事を始めた時どういう生き方が変わるのでしょうか。少し足を止め、少し先の前に意識を向けましょう。その習い事をしている生き方を想像してみてください。充実した時間が増えていそうか、笑顔が増えている自分になっていそうか、理想にどんどん近づく自分になっていそうか、今より素敵なライフスタイルになっていそうか。これはライフスタイルを考え直すことにもつながります。どれだけワクワクなれるか、どれだけいいなと思えるです。ワクワクなっていいなと思えるなら5歳です。きっとその内容は学びます。内容を始めるときはこの企画はどうかという視点が出せないのです。この内容はどうか、よりこの企画はどうかという視点で考える。内容を始めたいと思った時の30の言葉、その16、自己投資は思いがけない草物に恵まれることがあるから面白い。自己投資は効果や美観の期待して飛び交います。映画なら映画力の向上であり、筋トレならたくましい肉体、なりベーシックな視力回復ということがあります。自己投資をして期待していた効果や美観もありますが、それだけではありません。ある時思いがけない草物に恵まれることがあるのです。例えば映画力を伸ばすため映画教室に通ります。映画力が伸びていくまで期待していた通りですが、思いがけないことが起こります。グループレッスンで知り合った人と共同して付き合うことになりました。元々恋人をするために頑張っていたわけではありませんが、思いがけない幸運に恵まれました。体力をつけるためにジムでランニングを頑張ります。もともと体力をつけることが目的でしたが、思いも弱かったことが起こります。たっぷり体を動かすことで、夜は別に見られるような睡眠の質が向上したのです。よく見られるようになったおかげで体の調子も良くなり、体の手に入れました。ベーシックで視力矯正をしました。視力が回復するまでは想定していましたが、視力が回復した結果、大幅に副産物になりました。遠くからよく見るようになることで行動力がアップしたのです。外出したり旅行に出かけたりすることが増えました。遠くからでも相手の顔が分かるので挨拶することも先に声をかけやすくなりました。こうしたケースは良くなることで、思いがけない副産物が確実に不足することも目指しません。それはあなたが今やっている自己投資に同じことになります。思い切ってチャレンジしてみると、最初は思いがけない副産物に恵まれるでしょう。期待していたことには何か得られるのです。それが何かはやってみて初めて分かること。自己投資は思いがけない副産物に恵まれることがあるから面白いのです。自己投資に夢中になって思いがけない副産物を手に入れる。習い事を始めたいと思った時の30の言葉、その17、お金を払わないといけないこともある。お金を払わないといけないこともあります。その一つは教えるということです。例えば、日本語を何かに見立てて、あなたはその人に日本語を教えます。一方で、あなたは相手が英語を学びます。お互いに教え合えば、お互いを勝手に勉強ができてしまうのです。決めた時間に決めた後で教え合えばいいのです。お互いに教え合えば、お互いは分かりません。日本語を教えることで、自分にとっても日本語について改めて考える際に思われます。これもまた、歴史としたないことの一つです。世の中では、教え関係や親友関係や恋人関係に発展した人もいます。お互いに教える関係を作って、お互いを解説して勉強する。習い事を始めたいと思った時の30の言葉、その18、習い事が嫌になった時どうするか。 習い事が嫌になったときどうするか。ズバリ妻を辞めるのが得策です。時間がない、お金がない、どうしてや先生と会わないといったようなまだ解決法はあります。時間がないなら頭を上げたり仕事の効率を上げたりすることで時間を使えるでしょう。お金がないなら頭の出張を直したり無理のない成功したりすることで費用を捻出できるでしょう。上司や先生と会わないなら別の上司や先生に変更することがあります。しかし習い事そのままになったという場合なかなか解決は難しい。最初は楽しく感じてもやがて心配することはあるのです。いやいや続けたところで楽しくありません。いや気持ちになるためにわざわざ貴重な時間やお金を使うのも不思議な話です。自分の気持ちに倒して我慢しながら続けることもあるかもしれません。ここに落ち穴があります。いやいや続けたら好きになりましたというケースはほとんどありません。例外があっても僕の前です。いやいや続けたらますます嫌いになるのです。それ最初のはずの習い事がストレスをためることになります。楽しいはずの時間が普通の時間となってはほんま先頭です。これでは習い事が義務感だけの時間になり何のために取り組んでいるのかわからなくなります。時間もお金もかなりある試練です。貴重な時間とお金を使ってまで嫌なことをやるのは得策ではありません。無理にするくらいなら一旦見切りをつけてやる方が潔い。やめればすぐストレスから解放して時間やお金も節約できるのです。やめてみてしばらく経つとやりたい気持ちが復活する可能性もあります。またやりたくなったら最優先したらいいです。好きなことが嫌いになることもあれば嫌なことが好きになることもあります。心の強いなのは自然なことです。貴重な時間とお金を無駄にしないためにも習い事が嫌になったら素直にやめるのが賢明です。それは逃げるまでは諦めではありません。新しいステージに進む転機なのです。習い事が嫌になったなら無理して続けるのではなく一旦見切りをつけてやる。習い事を始めたいと思った時の30の言葉。その19。神様はあなたを変えない。あなたを変えるはあなた。誰でも新しい自分になりたいと思っています。誰でも理想の自分になりたいと思っています。これは全ての人に共通する願いです。何か自分というものがあって、何とかそれを変えたいと思っています。しかし、このだけでは何も変わりません。このだけではただ乱暴にすぎません。神様の思いと同じです。このだけで新しい自分、理想の自分になるなら何も動じないのです。大切なのは具体的なアクションです。新しい自分、理想の自分になるために必要なアクションを教えてください。体を鍛えたいなら筋トレ。綺麗な肌を手に入れたいなら筋トレ。肥満を改善したいならダイエット。頭痛の肌になりたいなら脱毛。知識を身につけたいなら読書。英語を話せるようになりたいなら英会話の学習。ダンスを踊るようになりたいならダンススクール。他にも様々な方法があります。どれも時間や労力がかかります。大きなお金が必要になることもあるかもしれません。だからといって、それだけやってブレーキをかけると結局またこのだけで終わりです。新しい自分、理想の自分になりたいならお金がかかっても構いません。大切なのはとにかく具体的なアクションを起こすことです。何か自分になるためにはどんなアクションが必要でしょうか。このだけで終わらせず、ぜひ具体的な一歩を踏み出してください。手間や時間がかかるとしても、できるだけ早めに手を打ちましょう。具体的なアクションを起こしてこそ、人生の新しい扉が開きます。そして新しい自分、理想の自分へと変わるのです。神様はあなたを変えません。あなたを変えるのはあなたのです。このだけで終わらせず、具体的なアクションを起こす。習い事を始めたいと思ったときの30の言葉。その30。習い事を始めるならベストタイミングは今だ。来年の春から始めよう。時間に余裕ができたら始めよう。お金が貯まってから始めよう。キャンペーンが始まってから始めよう。そんなことを考えていないでしょうか。いえ、その考えは不要です。習い事を始めるのにまず必要はありません。むしろ待ってはいけません。もともとしているとどんなことにならないのです。習い事を始めるならと思いがちですが、それは余計なことはないです。春である必要はありません。いつでもいいです。やる気は生もの。もともとしていると別に冷めてしまいます。今は興味があってもしばらく時間がなければ別に冷め興味を失うことはよくないことです。春になる頃には気が変わっているかもしれません。時間に余裕ができたら始めようというのも要注意です。社会人は仕事に忙しいもの。時間に余裕ができるのを待っていたらいつまでたっても始められず、年だけということになります。大切なのは時間ができるのを待つことではなく時間を作るシーンです。お金が貯まってから始めようというのも要注意です。日常生活では出費が多くてなかなかお金は貯まりません。お金が貯まるのを待っていてはやはりいつまでたっても始められなくなります。そもそもお金が貯まらなくても始められます。節約しながらお金を練習することがあります。分割払いという方法もあれば親に相談して申請することもあります。頭を切ればお金が貯まらないように始めることがあるんです。キャンペーンが始まるだろうと考える人もいるかもしれません。少しでも料金を抑えたい気持ちはありますが、これも不要です。キャンペーンが始まるのを待っているとそれだけスタートも遅くなります。キャンペーンが始まったとしても期待風の内容かもしれません。そもそもキャンペーンが始まるともわかりません。今回はキャンペーンをやりませんという可能性もありそうだとますます始める機会を失うのです。全部は以前の精神でいることではありませんか。思い立ったら引きずるということもあるように始めたいと思ったらすぐ動くのがいいのです。今始めれば今すぐ成長できます。新しい人生のスタートも早くなります。やる気や勢いを大切にするためにも、習い事を始めるならベストタイミングは今なのです。始めるならベストタイミングは今だと考える。習い事を始めたいと思ったときの30の言葉。まとめ。その1。習い事を始めたいと思ったとき、自分の中にある好奇心、向上心に気づきと話す。その2。習い事を始めて新しい人生をスタートする。その3。変化のない毎日にキラキラした習い事を始める。その4。やりたい習い事があるなら素直に始める。その5。自分を変えたいなら自分に磨きをする。その6。スムーズで効果的な上達を求めるならお金がかかるとしても最初から先生に学ぶ。その7。男性、女性のイメージにこだわらず自分のやりたい習い事をする。その8。理由の良し悪しにこだわらない。その9。習い事をしながら同じ価値観の人とやる。その10。ついやってしまうことを落として、それが好きだということに気づく。その11。忙しくなることを大変と単純に捉えない。充実した時間で忙しくなることをポジティブに受け止める。その12。やりたい習い事があるなら時間がなくても申し込んでしまう。その13。習い事を通して人間関係の腹を締める。その14。習い事は安に妥協せず第一志向を選ぶ。その15。定番にこだわらず自分のやりたい習い事をする。その16。見学や体験レッスンを利用する。その17。一人で習い事を始めにくいなら友人を誘ってみる。その18。自信がないと言わない。その19。合わせればやめればいいという考え方でアクションを起こす。その20。やりたい習い事が2つあって同じくらい気持ちが強いなら良くなって両方になる。その11。仕事と関係ない習い事も積極的に楽しむ。その12。習い事をご褒美として考えてみる。その13。自己投資を正しい自分に出会うための保険と考える。その14。習い事の予定があることに喜びと幸せを感じる。その15。この習い事はどうか、よりこの生き方はどうかという視点で考える。その16。自己投資に夢中になって思いがけない副産物を手に入れる。その17。お互いに教える関係を作ってお金を確実して勉強する。その18。習い事が嫌になったなら無視し続けるのではなく一旦見切りをつけてやる。その19。思うだけで終わらせず具体的なアクションを起こす。その30。始めるならベストタイミングは今だと考える。